今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。先週に引き続き、元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長、兼高雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生、そして大関株式会社代表取締役社長の長部邦子先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ほとんど女性がこの番組に、
はい、
それも一人で来るのは今まで始まって以来、
そうですよね、初めての女性ゲストでございます、
うん、で、大関っていうのは300年以上の会社なんですけれども、
はい、
女性社長いうのは初めて違いますか。
はい、そうです。
そうね。そうなんですか。
そう。
まあ、お酒の世界ですからね。
代々長部家っていうお家がずっと代々続いてて、
はい、
で、女性で初めてで、なんかそれこそあれですね、たおやかな感じしますね、うん、そういう面ではやっぱり
上品な、
うん、やっぱり子供の頃からお嬢さんやから、
はい、でしょうね、
うん、それ我々とは違うんやと、
我々とは違う
って、いや、なんでか言ったらね、
どこまでをくくってますか。
いや、周り見回る
というのはね、子供の頃から大関の、
はい、
っていう、まずは、
はい、
例えば屋号なわけでしょ、大関って。
そうです。
先に屋号が来る家っていうのはあるようでないですよね。
うん、
そしたら我々やったら高橋さんとこの子やとかね、うん、長官でも苗字で、
うん、
そうすると長部さんとこは、
はい、
やっぱり先に大関の娘さんとかね、うん、大関のお嬢さんって、うん、これね、屋号の来る、先に来る家ってね、
うん、
案外あるようでないよ、
うん、そうですよね、大きなお商売じゃないとね、う
ん、そうほんで歴史がなかったらあかんでしょ、
うん、
そしたらやっぱりそういう風な部分では、うん、やっぱり江戸時代から続いた老舗やからね、
はい、
ただね、あのものすごく今西さんも長官もええお酒なんですよ。
うん、
逆に主に好きな日本酒って何です。
え、それはワンカップ大関
当然ですよね。
ワンカップってのがいいですね。
ワンカップですね。
これね、あかんのです。
なんで？
大関からしたら、
はい、
ワンカップイメージを変えたい。
脱却されたいところを。
今度なんかこの前なんか宣伝かなんかでラベルを、なんか個人のラベルを作ったりとかいうのがなんかあるとか、なんか、
ね、まあ、コミュニケーションツールとして使いたいということで。
なるほど、なるほど。
オンリーワンカップ、
なるほど、
あ、世界に一つだけのワンカップをあなたにっていう、
は
い
は
い
は
い、
それはええ発想や。
なんかちらっと聞いて、あ、それええよな、
そ、それええね、あ、
そんなアルミ缶でできるんですか、あの缶でですか。
いや、瓶です。
やっぱり瓶なんですか、
はい、
うん、それほんなら反対に私の名前でみんなに配ったらいいね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
最初で30本から、
はい、
お受けします
ので、一応私30本ぐらいは配る場所で、新藤さんは知りません
よ。理事長のお顔入りで写真ポーンと入れてい
や、僕の場合は30本あっても何2時間かで飲んでしま
うご自身でね。
1年分もらわないといけ
ない。ただね、どうなんですか、その長部さんね、300年有続いてる会社を維持する苦労ってものすごく本当はあるでしょ。
そうですね、
うん、
今特に、ま、時代がこれだけコロナもありましたので激変してきてて、
うん、
ただやっぱり振り返ると先人たちは結構なもの、第二次世界大戦とか、まあ、近年だと阪神大震災とか、大きなその山場を、うん、まあ、みんな苦労して乗り越えてきてますので、100年単位で考えるとい
ろ
いろあって当たり前かなというふうに思ってますので、まあ今ちょっと山あり谷ありのだいぶちょっと谷の厳しいところもありますけれども、また越えていけるかなっていう気持ちはあります。
そう、僕はね、やっぱり昔と一番変わったのはね、販売促進に対する 昭和と今の大きな違い、
うん、
昭和的な反則してたら間違いなしに潰れますね、
うん、
そこでやっぱりどれだけネットに対してもどうするかとか、
うん、
そういう面で私はもう本当にね反則っていうものの重要性が今ほど見直されて、そしたら古い体質の広告代理店とかイベント屋とか全部滅んでいってますもん、うん、
大量にそしてまあ同じものを何度もやるというやり方っていうのはやっぱりなかなか難しくなってるのかもしれませんね。
そうですね。
やっぱり思考が変わってきたり、ここも多様化してる時代にやっぱ合わなくなってる。だけどそういう中でだからお酒っていうのは本当に今個性が随分出てきて、
うん、
美味しくなりましたよね、
うん、
僕はあの東京育ちの人間だったんだけども、新聞記者に入って関西に来てお酒がこんなにうまいと思う。やっぱり伏見の酒とか灘の酒は東京の酒とは全然違う、う
ん、やっぱりまったりしてますもんね、うん、美味しいしね。
やっぱり東下りっていうか安い酒しか行ってないっていうか、我々田舎だったんだなと。
なるほど、ね、
つくづく思いましたね。
そりゃそうですね。
で最近特にやっぱりうまくなってますよね。
なるほどね。
ちょっとうまくなりすぎてんじゃないかなと。
あの、うん、僕お酒たまにちょろっと舐めるんですよ、若い頃と。最大のはね、軽くなってるお酒が女性向けに増えてますね、
うんうんうんうん、要するにフルーティーな感じのが増えたんですよね。
昔こう飲んだらわっとね、うんうん、その今もほとんどそれないですよ、うん、やっぱりビールもドライになったっていうのはその辺でしょうね、
うんうん、
やっぱりお酒の重たさがもう今の時代に合わんようになってきたっていうことなんでしょうね、うんうんうん、だからそういう面ではそれをうちは変わってますよっていうこの出し方の難しさって、
うんうん、
あの警察の長官広報予算ってあるわけでしょ。
何予算？
広報予算。
ああ、ありますよね、はい、
あるわけでしょ、うん、その辺はやっぱりどうなんですか、その警察内部で練ったものをやってるのか、そうか代理店に総投げしてるわけですか。
いや、あのね、代理店も使ってはいますね。
うん、
でただまああんまり金のかからない方法をやるのでうん、うん、あのまあ警察が発表するとか、
る
警察があのあのウェブサイトに出すとかっていうのがまあ大体あの日常的なやつです
よ、ね、今化粧品屋でもね、ある薬屋がもう全然苦戦してたのに、結局 Z 世代をターゲットにしてウェブ で、
うん、
で化粧品売れ出
した、うん、そうですよね。
これね、ロート製薬、
うん、
もう相手されない。僕ね、偉いなのね、うん、今の東大、今会長ならあったけど、あの人ね東大出てるんです、
うん、
普通ねそこその会社で東大出すでしょ、うん、内部の総務とか覚えさすんです、
うん、
ね、偉いのはね、先代の社長ね、うん、お前営業行ってこい、飛び込みで行ってこい、そらね、
うん、
ロート製薬っていうのは製薬会社からしたら、うん、起きないですよ。門前払いとかね、
うん、
東大出たこれから後継ぐ人間が現場のマーケティングを自分で体現してるわけですよ、うん、でそこで考えたんが、これはうちのあれで普通のルートあかんと、うん、Z 世代の SNS をターゲットにして、
うん、
そこでバー出し出したら、
うん、
今化粧品で、うん、何百億が2000億円になっとるんちゃいます、
うん、
やっぱりさかね、マーケティングなんですよ、
うん、
それもね足で動く部分ですね、うん、それからそれを経験して、門前払いも経験した、まして東大、
うん、
さら結局その人の発想っていうのは、うん、足で行ってこういう目に遭うねんやったら、うん、Z 世代若いやつも、うん、化粧をすんねんやったら Z 世代寝ろたらええやないかって、
うん、
そしたら Z 世代っていうのはネットで購買しよるわけですよ、
うん、
で安いもん、とらえらいの安いものの中にね、1万円のビタミン C いっぱい含んだもの、1万円以上のポコッと埋めと、
うん、
これもロングランです。
なるほど、
うん、
やっぱりね、販売戦略をちゃんとね、
うん、
理解できる人しかこれから無理です。それは従来型の 広告を感覚の中に入れてたら、うん、絶対もう世代無理です、うんうん、そういう面では私は思うんですけれど、やっぱり長部さんとこなんか、うん、社長とこなんかものすごくキロですよね、うん、日本酒人口が減ってきて、日本酒飲んでたおっちゃんがワイン飲んどるからね。いや本当に そ, うですよ、ね、そんな時代にね、日本さあ僕ね、かえってね女性でよかったと思いますよ、うん、男の方が保守的やから、うん、女性はなんとかせないかんねん、うん、なんとか考えないかんねん、うん、そしてお酒も今はキャスティングボード女性ですよ、うん、女性にどれだけね、うん、市場を広められるかしか、うんうん、もう古い商売は成り立たんでしょうね、うんうん、だからそういう面ではもう本当にこれからの商売っていうのは、うん、社長よう継ぎましたね。
でも実際コロナの時とか大変だったんじゃないんですか。
そうですね、うん、まあ、あの業務用って言って飲食店向けの、うん、あの、はい、カテゴリーと、まあ、スーパーの棚によく箱が並んでる、うん、まあ、大手さんは大体その両手でやってるわけですけども、うん、まあ、コロナの時は一時はあのスーパーの方家飲みということで、はいはいはい、飲食店行けないから、はいはい、家で飲もうということで、はいはい、物珍しさも、まあ、加えて家で料理する人が増えたり、はいはいはい、お鍋が売れたり、はいはいはい、それと同時に家飲みの、あのお酒がパックで売れたりということがありましたけど、やっぱりそれは落ち着いてきて、やっぱり外で一緒にみんなで食べたい、うん、飲みたい、はい、やっぱり人と一緒に語らいながら雰囲気のあるところで、お酒を飲みたい、やっぱりお酒だけではなくて日本酒もワインもですけど、やっぱり食事があって、私的にはやっぱり人がいて、そこの環境とかお店の雰囲気とか、それが全てマッチしてやっぱり美味しさがお酒も食も、あの余計にこう加味されていくので、なんかその辺にやっぱりもっともコロナで気がついたと思いますの で、
ね、そうですね、
やっぱりあのその間にいろいろその人の考え方も思考も、だから忘れていたことも思い出した時期かなというふうに思いますので、
そうですね、ただね僕ね一人だけね大関さんに文句言いたいんですよ。
何の文句
言うんですか。あのね南にね美味しい鍋屋さんしたって、はい、うん、直営で
大関さんが、
そうよ、
そうですの、
と
の
ある日ね、うん、なくなって
それはいろんな事情が終わりだったんでしょう。
なんでやめたんですよ。
あれだいぶ少し前ですね、そうそうそう、あのナンバーの、
そうそう、
あの水かけ不動産、
そう不動産、
かなり前で
美味しかったんですよ、
はいはい、あのおみき鍋で言って
、うん、
酒粕をベースにした、そう、
粕鍋、粕汁、うん、美味しかった、あのそれが食べられるとこなかったから、
そうか、酒粕だから美味しいよね、
そう、
そこに行っていただいてたっていうのが、うん、すごく光栄です、うん、
ね、前もその話したんです
よ、はい、またブームになりますよ、
ある時なくなっちゃってね、うん、もうなそこしかないですよ、うん、粕汁のね、うん、鍋ってねほとんどなかったの、珍しいから連れて行かれて、
うちの父があの酒売ってるだけじゃなくてやっぱ食事とっていうことで何店かお店をしてたんです、
うん、そうですか、
はい、あの
そのうちの南は1店なんです、
あ、そうなんです、ありがとうございました
。いや、あのハロタカネ返せ言いますいや美味しかったから
、
いやほんまに美味しかった、
あ、 そ, う、え、その店はもう神戸とかでもないんですか。
大阪です。
大阪だけで、はい、あ、そうだったんですね、
美味しかった、ね、
おみき鍋、
はい、おみきです、
ね、うん、いきやろ、
あの日本酒はアルコール分が飛ぶと、うん、アミノ酸が残りますので
美味しなりますね、
あの、なるほど、アミノ酸っていうの本当に旨味が
多
い
ですから、うん、
まあね、何でも鍋する時日本酒入れたりしますよね、
あれ腸管はアルコール飛ばして飲んでるから、はい、あ、ええ味出す
ね。どういうことですか。
いや話でも、ね、はい、人間的にもものすごいええ味出さあるやん、
なるほど、
アミノ酸やんこれなるほど、もともと大阪屋っていう屋号をお持ちやったんで、大阪屋いうお酒があんね、うん、 それがね高級ブランド志向でなかなかええお酒らしい、うん、あの大阪屋はどうなんでどういう路線で出そう思ってます、高級居酒屋みたいなとこですか。
310周年の一昨年に、うん、あのワンカップ大関っていうその大関のイメージがあまりにも強すぎて、うん、で大関って言えばワンカップ大衆酒、安いお酒みたい な,、うん、なおじさんが酔っ払って、
うん、街をこう
あのしてるっていう、すぐこうそういうあのアンケートを取ってもイメージが強かったもんですから、うん、まあ、少しずつそれもね変わりつつあるんですけれども、うん、だけどやはりあのその原点で美味しい清酒を作ってでからこそのワンカップでしたし、うん、あのやっぱり300年研鑽してきた丹波当時 の, あの技術がありますので、そこをもう一度あの自らがあの意識をして、ブランド化をしようという思いは実は10年ぐらい前からあったんですけど、やっと、それが実現して、あのオリジナル瓶とデザインとそれから酒質もあの山田錦の 100%
で大関屋っていう、
あでね大酒屋っていうのは
大酒屋、ごめんなさい、大酒
屋うち の, あの屋号で、大酒屋から大関っていうあの商標ができた時に変わったんですね、はいはい、うん、それで大酒屋っていう商標を取っといたらよかったのに、
あ
それもぼんやりしてて、それで大酒屋をあの商品にしようとした時に調べたら大酒屋としてやってらっしゃるところがあったもんですから、お酒で、で大酒屋はダメだということで宗家、作るの、あの創造の宗に家で、私たちがこう最初に日本酒を作ったという宗家大酒屋というブランドにいたしまして、
はい、それでただね、
はい、
東京のね感覚から言うと大阪っていう屋号はプラスなんですかマイナスなんですか。昔はマイナスでしたよね、大阪いうだけで、あんた関西っていう時代で学生代大阪弁で電車乗ってたら、うん、いう感じ、うんうんうん、当時ね大阪弁下に見られる、いやいやいやで吉本の吉野さんに、それと最近はあの明石家さんまさんのおかげで東京行っても大阪弁受けんねん、ところが、うん、そうでんねんなんか大阪では言いませんね
いや なかなか大阪弁真似しようと思ってもうまくできないですよ、
ね、あそうね、
でも大阪弁喋れるようになりたいと思います、
思いますか、うん、これ今関西のラジオやから言うと違います、いやいやただね大関ってね面白くて東京弱いですよ、思ったはる、
そうい
やあのね業務用は強かったんです、戦後強かった、
なんでか言いましたらね、はい、東京の人ってね灘なんですよ、
あ
西宮のお酒いう感覚ないんで、そういった大関も灘や思ってるんですよ、でこっちにおったら明確に西宮と灘って分けますやん、そら東京の人はお酒は灘だよとか言うんですよ、そら西宮の方が辰馬さん怒ってくるっていう感じやけれども本当にね灘やって思うでしょ、
あ、まあ、パッとこう出てきますよね、
そうでしょ、うん、これねやっぱり加納治五郎の、
ね、そうなんですね、
加納治五郎自体灘のね中心の酒ですから
灘五号
ですね、灘五号ですね、西宮今何本残ってるんですか、西宮結構ありますもんね、
十数くらいしかない、うん、作ってるのは本当少なくなってきます、
あそうですか、は
い、でもやっぱりあれなんですか、まあ、東京も含めて日本人が一番知ってるその屋号っていうかは大関じゃないですか、
いやそんなことはない、
他のブランドって僕あんま知らないですよ日本酒、
ありがとうございます、
いや飲んでるからさ、
それはねワンカップなんですよ、
そうそうそう、酒は
安いっていうイメージで、そうそう、そうなんですね、
とんでもないです、
せやとね大関ね自慢できるのはね、あの映画のあれで藤木さんとかやってました、藤木さんとも神棚かなんか映ってる時に、大関のワンカップ2つ飾って
る、お供えされてました
お、やっぱりいう感じ、うん、僕の記憶違い違う方大関飾った、うんうんうん、 それ藤井家に大関届けたんちゃいます大阪
で昔でで
お墓横浜で、うん、
あのお墓とか、うん、でもあの
ほとんど
大関、ね、ワンカップをこう備えてとかね、
うん、お墓参りグッズになってます
ね。そう、はい、そう大関イメージはやっぱりね、うん、ほんでねお相撲のイメージや
っぱ、ね、そうですね、
ありますね。相撲を見てる人は絶対大関のあれが、
うんうん、今の昔はあの相撲で最高位が大関だったもん
ですね。そうですね、はい、あのたまに見たら出てきますもんね、うん、
大関、うん、今の大相撲協会と大関はあのパートナーシップ
らしいよね、はいはい、これはボスの海老沢さんに会わないかも相撲イコール海老沢会長ですもんね、うんうん、そういう、そういう面では江戸の中期からやってるってすごいですよ、うん、創業は元禄あたりになるんですかね。
そうですね、あの、聖徳元年で1711年
に、うん、そうですね、はい、そうすごいですね、
うん、お酒作りはそうですけどどうもちょっとその前から商売は
あ何してたんですか。
いろいろあの船も持って出たらしくて、
開運してたんですか。
まあ、あの江戸の方に運んだり、
海鮮丼で
した。それから並行してあのお酒作りは免許が必要になってましたから、はいはい、それを買ったんですけど、うん、その前からいろいろ商売はしたり、あの肥料をあの作ったり。
そんなん入れたらもっと古いんですか。
そうですね、もうそういう書いたものがこれ口伝ですので。
なるほど、ね、やっぱ当時のね豪商でもいい方もおられたってことですよ。
そうそうそう。そう、
白大監督
そう。水戸黄門に
やられない。戻る。戻る。多分戻るなとずっと思って
た。何週間前に戻りました
。いや、水戸黄門にやられないおさべ家やから今も続いてる。悪悪徳やったらね、西宮の大監督悪いやと つるんでたらもうやられて
る。もう今ないと。
最後に長部家のあの大変真面目で、
はい、
江戸時代から上品な家やいうことを最後に、
ええ、そういう括りになったんですね今突然に、ね、
突然
というのはほらお酒だけにな、ええ、あんまり薄めたいかんやんか、
う
ん、
うまいですね。いい締めでありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
長部邦子でした。